皆さんこんにちは、大場です。
うさこです。
きたきたカフェ第109回です。
はい
というわけで、前回の煩悩会から一つ増えましたけれども、
はい、煩悩も一つ増えたよ
何が増えたんですか
わかんないけど
わからんことをなんかさも何かあるがごとくに言うのはやめてください
。いいじゃん。
いや、いいけど。そういうことで今日はかなり、お仕事をされたということで。
はい。あのね、うちの会社はもともとさ、人の出入りが激しいんだよね。で、先月で辞めてった人もいるんだけど、何人かさ。
うん。
で、そこの穴埋めをやっぱしなきゃいけないじゃない、残った人で。
はい。
新しく入ってきて補充してくれるならいいけど、誰も来ないんだよね。
それは辛いわ。
誰も来なくてさ。で、私って今何人分の仕事してるんだろうってふっと今日考えてたんだけど、とりあえず、1、2、3、4、4人分ぐらいしてる。
いや、それおかしいでしょ。どれだけブラックな職場やね。
ねえ。で、なんていうの？なんか優先順位があるじゃない。今日中にやんなきゃいけないやつと、
はい。
まあ、今日じゃなくてもいいよ、みたいな。
うん。
で、当たり前だけどさ、今日中にやらなきゃいけないやつ、やってるじゃん、こっちは必死にさ。
うん。
そしたら、いや、ごめん、あっちの方のさ、仕事も、今日中のやつあるから、ちょっとあっちもやってくれるって、あっちの仕事もやってくれるって言われて、あ、今行きます、つって、なんか、自分の持ち場じゃないところにこう、移動しながらあっち行ったりこっち行ったりして。なんだ？
なかなか。
誰かいるだろうと思って、さすがに。誰かいねえのか他にやる人って思ってさ。
まあ、4人分の仕事をやらされて給料が4倍になるならまだいいけどね。
本当だよね。請求してやろうかと思って。
いやー、それは言っていいんじゃないですか？
ねえ、だってさ、何？私だって派遣だよ。だって社員じゃないんだよ。社員のさ、おばちゃんなんかさ、なんかタラタラタラタラさ、なんかさ、いや、天気がどうのとかさ、いや、天気の話はいいからお前仕事せえやん。って。バカじゃねえのって。
もうそれはあのね、職場の上の人にバシッとさ、ちょっと改善してくれんと、私、ポッドキャストで言うよ、と。脅したらどうですか。全世界に向けて私配信してるんですよ、と。あなたは知らないかもしれませんけど、私、ポッドキャスト界隈ではそれなりに名が売れた人物なんですよ。
ああ、なるほどね。これから話しますよじゃなくて、もうすでに話してますけど、で。
もうだいぶ言ってますけど、あとはもう具体的に会社名出しますよと。
会社名出したら、まあ、知ってる人は知ってんじゃない
もうあれですね、玉砕覚悟で死なばもろともで。
いや、そんな、あの会社ってそんなブラックなんだってみんなが見る目が変わるかもね。
ネットの世界舐めるんじゃないよと。
ああ、ねえ、本当だよ。私は誰だと思ってんだよって。世界のうさこだぞって。
おお、ついに自分で言ったか。
思ってるわけないじゃん、そんなこと。今、ふっとライドさんの顔が浮かんだから言っただけだよ。
いや、なんでそこで椿ライドの顔が浮かぶのかっつうのも謎だけどさ。
いや、私は誰だと思ってんだよって言った瞬間に、あ、世界のライドっていう、でかい名前があるなと思って。
まあ、彼も自分では言わないと思うけどね。俺は世界の椿ライドだっつうの。周りが言ってるだけで。
確かに。
それ自分で言い出したらちょっとね、危ないですよ。
ああ、私言っちゃった今。
いや、それぐらいはね、本当に言ってもいいんじゃないかと今聞いてて思いましたわ。
だってその上司から言われるんだよ。すいません、うさこさん、ちょっとあっちもやってくれるって。
まあ、そろそろ新しい仕事を探した方が。
なんかね、あまりに忙しいとさ、自分で何をやってんのかがわかんなくなってくんだよね。あれ今、私、何やろうとしてたんだっけとか、今さっきやったばっかりのやつをもう一回やろうとしてみたりとかさ、あ、違う違う、これもう終わったんだったとかさ。
早くもう九州に引っ越しなさいよ。
うん。 今月でね、その仕事も終わるからさ、まあ、ぼちぼち、次の、引っ越し先をね、決めないと。
大っ嫌い。絶対許さない。なんなの？もう。絶対許さない。バーカ。何これ。ほんとずるいな。
文字よりも思いが伝わる時がある。
コンビニエンスなチキンたちの LINE スタンプ絶賛発売中。
LINE。
そういえばついに引っ越し姉妹が最終回を迎えて、
ねえ
ねえ、全然最終回らしくないというか
え、そうでしょ
つうかさ、言うにこと書いていきなりさ、いや、大場さんは止めませんからとかさ。なんで俺そこでそういう風にいじられなくちゃいけないんだろう。いや、でもいじってくれてありがとうとは思ったけどさ。
いや、私もあれはちょっとびっくりした。お、急に出てきたなと思って。
いや、挙句の果てには熊さんの家に泊まったらとかさ、わけのわからんこと言われてよ。俺何が悲しいで、関西まで行って、熊さんとかゆうすけとかさ、野郎どもの部屋に行かないけんのだよ。
いいじゃん。だってもう正座して説教すればいいじゃん、牧師。一晩中牧師の話を。
いや、それ足しびれるからさ。かわいそうだわ。さすがに。まあ、あれも、まあ、マヤさん独特のね、まあ、照れ隠しだと、まあ、ツンデレだというふうに私は、好意的に解釈してるんですけども、本人は絶対認めませんけどね。
よー、いい方に考えるな。すごいな。
人生ポジティブにさ、考えないとさ、やっておれませんぜ。
ちょっと分けて、そのポジティブ。
大概分けてきたつもりですけどね、この3年半ぐらいの間には。
本当は私一個も受け取ってないけど。
だってさ、この番組さ、二人でネガティブオーラ全開になったらさ、もうとんでもないじゃないですか。
本当だね。呪いの時間になっちゃう。
そう、もう、あれですよ、貞子の呪いのビデオじゃないけどさ、呪いのポッドキャスト、聞いた人がすべてネガティブになるという。
聞き終わった後5秒後に爆発しますとかね。
そのうちね、スマホからね、うん、髪の長いうさこがね、這い出てくるんだよ。
あー、残念。髪切ったんで、私さ。
カツラかぶって。やっぱ呪いをかけるのにさ、ショートヘアは似合わんと思う。やっぱりあれは髪が長くないとダメだから。
確かにね。腰まであるさ、うん、ストレートの黒い髪でしょ。
そうそう。あれ、貞子がさ、這い出してきてもさ、ショートカットだったらさ、なんかピンとこないと思うよ。そう、どっちかって言ったら可愛いと。
明るい貞子になっちゃう。
そう。あれは髪が長いで顔が隠れるから怖いんだってさ。
ねえ、隠れないもんね、ショートって。
そうそう。お目目パッチリの貞子が出てきたら、まあ、それはそれで受けるかもしれんけど、案外ファンが増えるかもしれない。
あのね、貞子って美人だと思うよ、普通にしてたら、きっと。
確か映画で一本仲間由紀恵がやったやつがあったよね。
え、そうだ、あったっけ？
なんかね、貞子のエピソードゼロみたいな話で。確かだいぶ前だけど、いや、自分もちらっとしか見てないからよく知らないけど。ホラー苦手だし。
本当。え、うん、あ、そうだっけ、ホラー苦手か。じゃあ、犬鳴村とかあれは見なかったんだっけ。
だって、こっちはさ、リアル犬鳴村っていうかさ、犬鳴峠を通ってさ、子供の頃からそこの話、山のように聞かされてさ、今更作り物の映画とか見る気はないよ。
確かにね。
福岡県でも超有名な心霊スポットだよ。
何が悲しくてわざわざ映画見なきゃいけんのだって。
そうそうそうそう。ほぼほぼ昔は地元に近いところにおったんだからさ、そこの。
いや、アマプラとかにさ、よくいつも出てくるからさ。
はいはい。
いや、これ絶対怖いんだろうなと思って、でも気になる。どうしようと思って。
まあ、ちなみにうちから車で1時間ぐらいで行けるんですけどね。
ほんと、いや、もう絶対行かないけど、ね。
リアル犬鳴峠は。
うん、いや、絶対行かないけど。
現実はね、能形と博多方面つなぐ県道で、もう昼間なんか車じゃんじゃん通ってんですよ。うん。だから全然その怖いとかいう雰囲気はなく、主要幹線の一つだから。ただ夜に、その今閉鎖されてる旧道っていう道があって、で、そこにもう、人が入れなくなってる古いトンネルがあって、
うん、
そこに行くとやばいという話はもう、それこそ自分が小学校か中学校の頃から聞いてるもんね。
ああ。
ってそこに入っていった不良どもがね、とんでもないことになったとかさ。
うん、怖い。
まあ夜そこの峠をね、車でバーッと走っていってね、時速60キロか70キロで走っていって、ふっとよく見たら同じスピードで犬が走ってるとか。
ごめん、ごめん。もうごめん、ごめん。ごめん、悪かった。私が言い出したのが悪かった。もうちょっと一人だから怖いんですけど。
まあそういうことで。
北九州に住んでるおばさんが、アニメや映画など、オタク成分たっぷりにお話ししてるよ。北九州の片隅、みんな聞いてね。
で、話変わって、映画といえばですよ。昨日マーベルの新作のシャンチー見てきましたよ。
ああ、そうだった。
いやね、行かないといけないと思いますよ。そういえば今日ポトフさんも言ってたけど。
本当？
うん。めちゃくちゃ面白かったですよ。
へー。う
ん。まあ、さすがにネタバレになるから、あんま言えませんけれども。
うん。
まあ、一つだけ言うとですね、予告編にも出てたからこれいいんだけれども、
うん。
ドクターストレンジの、まあ、相方というか、相棒のウォンという魔術師がいるんだけれども、
うん。
ちょっと小太りのひはやした。
うん。
覚えてる？インフィニティウォーとかエンドゲームも出てたけど。
うん、あんまり覚えてないけど。
覚えてないの？
見たらわかる、きっと、うん。
結構ね、ウォンがね、美味しい役どころで出てますんで。彼に注目していただければ。
うん。
なかなかね、おおという感じで。まあ、あとは、言えませんけど。でもね、今回もさ、またそのエンディングのスタッフクレジットとか出てきたところで帰るお客がいるんですよ。相変わらず。もうさ、あんたらバカじゃないのと。
バカだね。映画の楽しみ分かってないよ。
他の映画ならいざ知らずさ。
うん。
マーベルは必ずあるわけじゃ、その後2つぐらいシーンが。
ねえ。何しに来てんのって。
で、まあそこで何があったかはやっぱり言えませんけれども。
うん。
私、思わず声を上げそうになりましたわ。
ほう。
というぐらいびっくりしたのがあってですね。おおーという感じで。いや、もちろん、ね、声には出しませんけどね。見た目、アジア系の主人公で、こう、地味っぽく主人公も映るんですけれども、すごいアクションキレッキレでやってくれるんで。いやー、すごかったですわ。
いつ見れるかな。
で、そのシャンチンのお父さん役やってる俳優はトニー・レオンというもう香港のベテランの俳優で、
うん、
もう本当に90年代くらいから自分も何本も映画見てるけど彼の。調べた年、自分より上で59歳なんですね、今。したらね、なんて言うんだろう。老けてないのよ、本当に。昔見てたのと変わんないしさ、アクションバリバリこなすしさ、何この59歳はと。もうほとんどトム・クルーズに匹敵するんじゃないかと思うくらいね。
うん、今調べてみたけど、うん、なんか見たことあるような顔のような。
いろんな作品出てるからね。ちょっと前になるのがほれほれ三国志をベースにしたレッドクリフってあったじゃないですか。
うん。
石壁の戦いを前後編で描く。
はい。
あれでも周瑜という大きい役で出てたし。
へぇ
ー。うん。もう本当にね、いわゆるドラマーからエンタメからいろんな役やれる人なんで、面白かったですわ。で、結構ね、今までの作品とそんなにつながりがないので、
うん、
今までこう、マーベル見たことがない人は逆に入りやすいと思う。
ああ、なるほどね。それ単体でね。
そうそうそう。だからまあそのウォンとかちょこっと出るんだけど、まあそれ別に知らなくても、ストーリー上影響ないし、もうほぼほぼ 98% ぐらいは新しいキャラクターなんで。だからマーベル知らない人がこう見るというには入りやすい作品。基本的にこうカンフーアクション。
うん、
だから今までのこのキャプテンアメリカとかのアクションと違って。
うんうん、
カンフーアクションだけど、まあそれをかなりまたこうね、バージョンアップしてるというか。
うん、
予告編でもこういろいろアクションシーンがあるけれども。
うん、
いや、ここまでやるかよ、みたいな感じでしたね。で、結構ね、笑えるシーンも多いんよ。
あ、ほんと？
うん、シリアス一方じゃなくて、だから、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーみたいな。
ああ、はいはい。
シリアスなシーンもあるけど、笑えるシーンもね、随所にあって。だから、見終わった後もこう、割とスッキリ終わるみたいな。
ああ、いいじゃない。
どよっとした気持ちではなくて、
うん、
ああ、面白かったでこう終われるというね、非常にこうエンタメ作品としても非常によくできてるので、これはおすすめじゃないかと思いますね。
なるべく早く見る。
まあ、ここで宣伝しときますと、自分とゆうすけさんがやってる MCU ラジオでは、まあ、もうすぐ収録しますけれども、ネタバレ全開でやりますんで、うん、映画を見た方はそちらをぜひお聞きいただければと。
はい。
はい。一応宣伝。まあ、とりあえず、そんなところでしょうかね。そうそう。で、映画絡みでもう一本いい？
いいよ。
今日片隅でも出したけど、先週の金曜ロードショーで宮崎駿のアニメの風立ちぬっていうのが久しぶりに放映されてまして。
へえ、そうなの？
あ、見てない？
見てない。私あの映画一回も見てないかも。
久しぶりに見ると、うん、なかなか、まあ良かったなと。まあ劇場公開時、映画館でちゃんと見たんだけれども、その時もいいなと思って。
何が？どの辺が？
宮崎駿としては、珍しく結構男女の恋愛をこう真ん中にドーンと据えてる部分もあるし、
うん、
あと、ほら、宮崎作品って基本的にはこう少年少女の話じゃないですか、どの作品も。
うんうん、
主人公はね、
うん。
今回はもう完全に大人の男性と大人の女性が主人公なんで、
うん、
大人の恋愛と結婚と別れみたいな。まあ戦争が入ってくるとかね、いろいろあるんだけれども。
戦争の時代の話ってこと？
そうそう、堀越二郎という、これ実在の人物で、太平洋戦争とかで使われた日本のゼロ戦ってあるじゃないですか、戦闘機の。
うん。うん、
それの設計をやった人なんよね、主人公が。
へぇー。
で、その堀越二郎のその大学の頃から、飛行機の設計会社に入って、確か名古屋にあるんだけど、会社が。
うん。
で、そこでいろいろあって、こう設計していって、で、ゼロ戦をこう作り上げるというところ、基本はこう史実を抑えるけども、まあ話的にはね、かなりフィクションが入ってきてるんだけれども。
うん。
だから当然時代的にはこの世界の片隅にと、当然ながらダブル時代だけど、あっちみたいなこうリアルに戦争を描くんじゃなくて、
うん。
堀越二郎というこう青年の生き方のバックグラウンドでこう戦争が描かれるみたいな感じだから、がっつりとした戦争シーンはないですよね。で、改めて見ると、これも片隅でさっき喋っちゃったんだけど、
うん、
これって結局宮崎駿本人のことを描いてるんじゃないかなというのがね、改めて見て思ったわけですよ。要は家族もいるけれども、
うん、
まあそれはそれで大事にしてるんだろうけども、もう仕事一筋、家に帰らずひたすら働くみたいな。だから宮崎駿の息子って今宮崎五郎って、アニメの監督やってるけど、ちょうど今日ぐらいからかな、マーヤと魔女というアニメが公開されてるけど、
うん、
宮崎駿についてこうインタビュー受けた時に、小さい頃とかもうほとんど家にいなくて、こう父親らしいことは一切してもらったことがないみたいな、
うん、
まあそうだろうと思うよね。もうずーっとさ、アニメの世界にいたわけで、とんでもない仕事量をやってるわけでさ、
うん、
東映動画から始まって、そういうことね、アルプスの少女ハイジとかね、赤毛のアンとか高畑勲と組んでやって、
うん、
で、その後、NHK の未来少年コナンやって、カリオストロの城やって、で、ナウシカ以降はね、ずっと劇場映画作って、
うん、
で、しかも人は監督やりながら、もともとアニメーターだから自分で絵も描くので、
うんうん、
とんでもない仕事量なんですよね、人。
うん、
で、結局この風立ちぬは、まあ当時もうこれで引退するってこう本人だいぶ言ってたけど、
うん、
結局今また新作ね作ってるけど、
ああ何やってんだ。
ただだいぶゆっくりとしたペースというか、公開が多分2023年頃らしいけどね。でも確かね、宮崎駿って今年も80なんですよ。もうなったかな。
本当、いやよく頑張るね。
だからさすがにもう年齢考えたらね、本当にこれが最後じゃないかと思うわけなんですけどね。実写映画の監督でも80歳過ぎた人って、そうはね、多くないし。まあね、一本でも見れるんであれば見たいものですが。
はい。
まあそういう映画を久しぶりに見直して、うん、結構、うん、面白いなと。あ、そして主人公の堀越二郎の声を、庵野秀明が担当してると。
へえ、そうなの。
時期的に、エヴァンゲリオンの新劇場版の Q ってあったじゃないですか。
うん、
あれを作った後で、あの後、 これもエッセイに書いてるけど、かなり重度のうつ病になって、それが何年間も続いてたわけですよね。
うん、
で、その時期に宮崎駿が声かけて、まあ多分励ます意味もあったと思うけども、主役に抜擢して。
気晴らしにみたいな。
まあそれでね、すぐ病気が治るわけでもないだろうけど、
うん、
まあその後シンゴジラ作って、まあ新エヴァンゲリオンを作って、まあ今はね、元気にやってるけど、あれですよ、庵野秀明って若い頃に、風の谷のナウシカのあの巨神兵がいたじゃないですか。
うん。
ドロドロに溶けながら、ほら、口からビーム出して、オウムぶっ飛ばすという。あの巨神兵のシーンは、庵野秀明は一人で全部原画描いたんですよね、当時。
あー、すごいね。
だから20代の頃のはずだけど、なんかもうスタジオの床の上に寝て何日も泊まり込んで描いてたらしいけど。ああまあ、床の上に寝るといえば、ポッドキャスト界隈にも一人いらっしゃいますけれども。こっちはちゃんと仕事をした上で床で寝るというね。だから多分、宮崎駿からすると、まあ、弟子じゃないけれども、やっぱり目をかけてるんでしょうね、きっと今でも。ということをあれこれ思いながら見て、うん。やっぱりこれ、宮崎駿本人のことを描いたんだよなと思いつつね。
なるほどね。
まあ、もしかしたら自分の奥さんへのね、言い訳か謝罪か知らないけれども、なんかそんなのもあったかもしれないし。これだけね、俺は仕事してるんだけど、本当はね、君のことをちゃんと考えているんだよというメッセージなのかな、みたいなことをね、思ったりもしましたが。
ああ、言えばいいじゃんね。
もう80にはなろうというさ、おじいちゃんもう言わないでしょ。
いやー、なんだろうね、このさ、言わなくてもわかんじゃんみたいなさ。こういうことをしてるときはこういう意味合いなんだよっていうのさ、察しろみたいに言われてもさ、いや察しれないからと。言わなきゃわかんねえよっていうことが多くない？男の人って。なんなん？あれ。
昔の、うちの親の世代とかもそうだけど、
うん、
やっぱり昔のなんか日本男子というか、男の人って言わない、うん。特に女性に対して本当に言わないよね。
言わないね。
だから仕事のこととかは当然ね、きっちり言うけれども、自分のそのね、彼女とか、まあ、配偶者に対しては、
うん、
なんて言うんでしょうね。ほら、昔よくあったのが、その昭和の男でよくあったのが、家帰ってきてもね、旦那が言うのが、飯風呂寝るしか言わないとかさ。
うん、
よくそういう言い方してたけど、
うん。
まあ、うちの父親もそこまで極端じゃなかったけれども、まあ、そんなにね、ペラペラペラペラ喋ってる風はなかったわな。
いやー。古風な男だっていうことですよ。だから喋らないのは。ね、別にさ、話したくないわけじゃなくて、ってことでしょ。別に話はしないけど、でも大事に思ってるよってことを察しろよって、思ってんですよ。世の奥様たち。
まあ、それでね、お互いうまくいってるんだったら別にいいんだけれども、
うん、
全員が全員うまくいくわけじゃないんでね、やっぱり言うべきことは言わないとね。
まあ、この続きは。月罰で話します。
長い予告だな。
いつなんだろうね。月一だからさ。何月なんだろう。
いつ
わかんない。
あれだったら今すぐ熊に繋いでから、ちょっと今から一本取るよ、と。
予告。
特別か今から取るぞと忘れるうちに言うわよ、みたいな。うさこがそういえば彼も、はい、わかりました、つって。素直に従うことでしょう。
ねえ、なんだろうね。そんなさ、うさこあっての番組ですからとか言われるほど私さ、何にも言ってないけどね。月別でも、ここの番組でも。
いやいやいや、ちょっと待って、それは違うと思うよ。
え？あ、ゲストあってか、あの番組。
いやいや、ゲストもあってだけど、やっぱりいやいや、この番組も、あっちも、やっぱりうさこありきでしょ。
私大したこと言ってないよ、本当に。
いや、これはね、まあ、さっきの話じゃないけれども、言葉数が多いからいいとか、あれじゃなくて、うん、言葉数が少なくても、重みのある言葉とか、うん、人の心を打つ言葉をね、バシッと言えればですよ。あと後でね、面白い言葉とか。それ言える方がいいんであって。だから私常々言ってるわけですよ。この番組は、うさこの魅力をいかに引き出すかと。私はもうね、刺身の妻みたいなもんですよ、と。
刺身の妻。
もうそんな存在ですよ、私は。いや、だからそれで、聞いた人が、うん、あ、面白いな、わ、うさこさんすごいな、というね、そういうリアクションいただけたらね、私も若ことのように嬉しいわけですよ。 よっしゃーと思って。
私本当にどの番組もそうだけど、もうさ、何？この場を借りて自分の言いたいことをさ、ただひたすら喋らせてくれるありがたいなっていう場所でしかないんだよね。だって編集もさ、任せてるじゃん。本当にごめんねって。
いいじゃん、もう好きなようにさ、喋りたいように喋って、編集をね、相手に任せて。
うん。
うん。で、配信されても自分は聞かないと。
聞かないね。
その潔さがね、やっぱり受けてるわけですよ。
私さ、この間クマにも、うん、音源できたけど、いるって言われて、いらないって。だと思ったって言われて。
大丈夫、みんなもう分かってるから。
マーヤさんなんか一回も聞いたことないからね。音源送ろうかとか。どうせ聞かねえだろこいつって。
聞くだけ無駄だというふうに、分かってらっしゃるんでしょう。まあそれでいいんですよ。その潔さが特におそらく女性リスナーの心を打ってるわけですよ。あ、うさこさんよく言ってくれた。私の心の内をよく代弁してくれたわというふうにね、みんな思ってるんじゃないかと。うん、
本当？それならよかったけど。
いや、自分がそう思ってるだけで、そうなのかどうか自信ないけれども。でもやっぱりそこを共感する人はね、多いと思うよ。
本当。
いや、だからさ、うさこというキャラクター需要があるわけじゃん。じゃなければ、他のポッドキャストさ、そのマイヤさんとかクマさんでもさ、
うん。
うん、声かけてやるよとか、言う必要ないじゃん。
うん、まあね。
うん。だから何か引きつけるものがあるから、じゃあ一緒に組んで番組やりましょうやって言って、始まったわけじゃないですか。だからその点は、まあ、自信持っていいというか、もう、あなたは好きなようにやっていただければいいじゃないでしょうか。
わかった。
もう心の思うがままに。
いやー、ああ、そのセリフなんかついこの間も言われたわ。
え、そう？
うん、思ったようにやったらいいよって言われた。何日か前も。
うん。
そして、思った通りに動いてみたらまた見えてくるものがあるからって言われて、
うん、
はあ、なるほど。じゃあ自分が、いや私さ、なんか自分が行動したりさ、言うことによって相手がどう感じるだろうとかさ、
うん、
嫌になったら嫌だなとかさ、
うんうん、
思うと言えなくなったりさ、行動できなくなったりするしてたんだよね、今までね。でもそれは考えるなってことでいいんだよね。相手のこと考えずに自分がどうしたいかで動けばいいんじゃないってことだよね。
まあまあ、そういうことよね。まあもちろん相手にある程度の配慮とかいうかね、気遣いは最低限いるだろうけれども、
うん、
基本的にはまあ自分の思うように、その人のリアクションを考えて自分自身を縛っても、それは本末転倒だし、
うん、
好きなように行動して好きなように喋っていいんじゃないですか？あとは聞いた方がそれをどう捉えるかの問題であって、と思いますよ。
わかった。やってみる、それをちょっとね。
いや、今までもなんか十分やってたような気がしますけれども、私は。
自分を解放しますわ、じゃあ、これから、うさこは。
いやいや、もう十分今までも解放してきたような気がしましたが、私の勘違いでしたでしょうか。
いや、この番組に関して言えば、好きなように喋ってきたんだよね、本当。
うん、だと思う。
別に、受けようと思って、でもないし、笑いを取ろうとも思ってない普通の素で喋ってんだけど、
うん、
その素で喋った時の、ふとした時にさ、ハマるんだよね、大場さんがさ、急にっていうか笑い出すじゃん。
そうそう。ツ
ボにはまってっていうかさ、
うん、
あの瞬間がね、たまらんのだよね。あ、やった、大場さんの笑い取れた、よかったって。今回はいい回って思って。
別にこれコメディ番組じゃないんだけどね。
だから私ね、基本的にリスナーがどう思うかとかね、関係ないんで、大場さんが笑うかどうかっていう。
まあ、それでいいんじゃないですか。まあ、リスナーといってもね、やっぱりこの漠然とした存在をさ、漠然と考えてもさ、あれなので、具体的に誰かを相手に喋るというふうにしとかないと、多分ね、軸がぶれるような気がしますよね。
そう。だから、とりあえず相方が笑えばいいや、と思って。
うん。で、いいんじゃないですか。
うん、
だからね、まあ、自分でもいいし、誰かをね、まあ、その熊さんでもね、マヤさんでもいいけど、うん、その誰かを相手にして、その人に対して喋るということでいけば、
うん、
何千人何万人もいるリスナーに向けてとか言ったらさ、多分、うん、それ考えたら本当にね、何も言えなくなるような感じですよね。
なんか話がぼやけるね、きっと。何が言いたいんだろう、そうそう結局、みたいな。
だからまあ、結局、ね、これが通常のラジオ番組だったらいろいろね、忖度せない、いけないとかこうあるでしょうけども、
うん、
個人でやってるポッドキャストなんで、もうね、うん、好きな時に好きなことを好きなように喋りまくればいいんじゃないでしょうか。
わかった。じゃあ、これからのうさこに、こうご期待っていうことで。
というわけで、くまさんすいません。うさこに火をつけてしまいました。あとよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうするんだ。
わからん。
いや、うちの番組はいいよ。だから今までの流れだから別に変わんないだろうけどさ。
うん。
熊さん大変だろうなみたいな。
編集頑張ってもらおう。うまくね、カットしてもらって。
あんまでもね、うさこのトークはカットしない方がいいっすよ。
いや、私、ほぼほぼカットしてもいいと思ってるけどね、自分の喋りって。
いや、本当に。言ってしまうとさ、キタキタカフェは、自分の喋りはカットしても、うさこの喋りは可能な限り残すようにしてるけどね。
でも、そんなに残すほどの。
重なった時とかさ、どっちか消さないといけない時は、うん、基本的にはうさこを残すように。
本当、いいよ、消して、うん、私の。
多分聞いてる人はまずうさこの喋りを聞きたいとね思ってるはずなんで、自分がリスナーだったらそもそもそう思うからというそういう視点での編集やってますんで。
本当。
まあ噛んだところとかさ、まあちょっとさすがにまずいところは切ることもあるけど、うん、基本的にはうさこのトークは残す方向で自分はやってますけどね。
まあそう言われたとて、じゃあもっとなんか、うん、うまいこと言おうとか思わないけどね。
逆に思っちゃダメだと思う。受けを狙ったりとかさ、なんかいいことを言おうとかさ、
うん、
こう感動させるような一言を言おうとかさ、
うん、
そんなこと考えて喋り出したね、それは我々の知ってるうさこじゃないと思う。そんなのうさこじゃないと。
いや、うん、じゃあこれをやりますって言ったところでもね、次の収録の時忘れてるから。
うん。そう思う。
うん、
多分今日今ここで喋ってることも、一週間後の収録では多分覚えてないだろうから、
いや、明日になったら忘れるから。なんか言ったっけなって。
なんかそれちょっとやばいかもよ、別の意味で。
私ほんとね、なんかなんだろうね、だんだんさんまさん見たくなってきて。喋るだけ喋って覚えてないみたいな。
お喋りモンスターと化していくね。まあこれで、ポッドキャスト界隈にうさこありということがね、世間一般に認知されていくんじゃないかと。まあそのためにもね、この道をどんどん突き進んでいただきたいと思うし、まあ多分、私や熊さんは、そのうさこを引き立てるための刺身の妻として、あるいは縁の下の力持ちとして、うん、今後も、頑張っていきたいと。
はい。
で勝手に言ってるけど、熊さんからしたら何言ってんのよと思うだろうけどね。
いや。
やっちゃいますがな、と。
うん。いや、そんなこと言わせないから、あ、もう喜んで縁の下になりますって言わせるから。
だそうです。まあそんなところですかね。
はい、
あと何か今週言っとくことはありますか。
配信するよ夜のゆいろく。
本当だべしいいんでしょう。はい。
配信するよ夜のゆいろく。
それでは皆様。
聞いてみてね。
ね、私の車の事情なんですけど。
いつもオイルランプが点灯するあの車ですか。
うん、うん。こないだちょっと買い物に行ってさ、
はい。
まあ、車庫に入れてさ、エンジン止めるじゃん。
はい。
で、車から降りた時にさ、いよいよね、なんかね、焦げ臭かったんだよね。
もうやめろよ、それ。
え、ちょっと待って、なんか、今までにないぐらい焦げ臭いんだけど、大丈夫これ、と思って。なので、多分もうね、あの車も次エンジンかけるのが怖いからそのまま廃車になる気がしますけど。
いやもうその方が絶対もうやめる。普通の車焦げ臭くなったりしないから。
焦げ臭くなったりしたことない？
ないよ。
ないのか。私今までの車は割と焦げ臭くなって死んでいくパターンだけど。
普通の車焦げ臭くならないし、焦げ臭くなってるということはどっか故障してるんだから。
いや、もうエンジンがもうだって変な音してるもんね。
いやいや、もうだから、普通の車変な音しないし。もう頼むからさ、普通の車乗って。いや、もう命に関わることだよ。
体 カラカラカラとかね、ガラガラガラとかそういう音を通り越してね、なんかね、ボボボボボボボボって言ってんだよね、ずっと。
ほんと、姉妹ださ、爆発するよ、それ。
ね、ほんとに。
いつかさ、なんか、ニュースに出てさ、道路で炎上してる車の動画とかさ、よくツイッター流れるじゃん。目撃者だと。ね、あれになるよ、ほんと。
もしさ、道路走ってて、さ、車が炎上した暁にはさ、動画撮られた日にはさ、ちょっとピースサインして写っとくから。あ、うさこだって。
おい、リツイートしたるわ。
リツイートして。
これがうさこですって。
あ、ついにやったかって。
まあでも冗談さておき、本当にそれはやばいんで、もう本当に普通の車に乗ってください。
はい、わかりました。
これもうさこらしいといえば、らしいですな。
ね。あ、あと、なんかさ、急にさ、家電が壊れる時ってあるじゃん。なんか、壊れる時さ、立て続けに壊れるとかさ。
なんかあるね。
なるらしいんだけど、あのね、うちあのガスコンロが今調子悪くてさ。
うんうん。
つくんだけどすぐ消えるとかさ。調子悪いんだよね。
え、それガスが来てないってこと？
いや、ガス来てるけど。
うん。
なんだろう。
火が消える。
うん。
いや、それ火消えて、ガス出っ放し？
もう、だから、一回消してまたつけたり、つけ直したりするんだけど。
また、それも怖いよ、それ。それ、オイル漏れと同じように今度はガス漏れ起こすんじゃないの？
いや、部屋爆発したらどうしよう。
もう何それ、その、命かかってるようなさ、その不具合は。
そう。それで、調子悪いな、調子悪いな、と思いながら最近過ごしてる。でさ、それで、そんな中、私のさ、家で使う用のさ、家の Wi-Fi につながって初めて使えるスマホみたいな、あんじゃん。
はいはい。
あれがさ、充電ができなくなってさ、もう死んだんだよね。刺してもさ、充電にならないんだよ。あ、これはいかん。
いや、それはもう使えないわ。
使えない。今日の朝だよ。私さ、iPhone、を初めて買ったやつって 6S なんだけど。
うん。
今でも使ってんの？この Wi-Fi につなげてね。
うんうん。
それがさ、こう充電抜いたらさ、充電してるときは 100% なんだけど、抜いたらね、10になるんだよね。あ、もう iPhone。
もうダメや。もう
ダメだ。そう、続々と死んでいくっていう。そんな感じですけど。
昔、都市伝説的に聞いたのはさ、ソニーの製品が、なんか一定期間過ぎると必ずダメになるソニータイマーというのが内蔵されてると。
ソニータイマーって。ウルトラ
マンみたいな。そういうあの噂というか都市伝説聞いたことがあるんですけどね。まあこれ別に根拠はないだろうけど。まあいずれにしてもね、いつかは寿命が来ますんで。
私の寿命来たやつ富士通だけど。
だからさ。別にソニーだけが寿命来るわけじゃないんだから、富士通だろうがさ、パナソニックだろうが、何でも寿命来ますよ、もう。
富士通タイマーがあるのかなって思って。
いや、あるかもよ。
何年使ったんだろうね。結構使ってるよね。
いや、6S 相当古いやん。もう4年前ぐらいでしょ。4年か5年か。
うん、それぐらいだよね。だって今これ収録してるやつを、ボイスメモで収録、撮るやつもこれで使ってるからね。
まあ iPhone はね、結構持つし、OS のバージョンアップも古い機種までかなりずっとやってくれてるんで、そこの点はありがたいんですが、うん、まあ、それでもね、やっぱり寿命は来ますし。
寿命来るけどね、これバッテリー変えたらいけるかなと思って。私これ気に入ってんだけど。
持ってた iPhone7 は途中で一回バッテリー変えたけどね。まあ、それで復活したっていうのもあるし、うん、まあ、それがバッテリーだけの理由かどうかもわかんないんで、まあ、なんとも言えませんが、とりあえず不具合は直して、
はい、
命守ってください。
はい。
まあそうね、車がどうしたとか、ね、ガスコンロがどうしたとか何かあったら、うん、ポッドキャストのネタ的には確かに面白いんだけど、
うん、
車燃えたとか家爆発したっつったら、まあ、シャレになりませんので。
はい。
あ、今週の収録お休みします。どうしてですか？家が爆発しましたとか。
やだ、
受けるだろうしさ。
うん。
そら受けるだろうけどさ、そこまでして受けるのかというのもあるんで。
いや、私んちだけならいいったって、周りね、マンションだからさ、被害がすごいよ。
つうか、まずあの、NHK のね、全国ニュースに出るだろうから。
だろうね。
みんな見るよ。 あ、これがうさこの家かみたいな。
いやー、バレたくないな、家。
まあ、バレたらバレたで、もうそこで諦めて九州に引っ越すというね、その時に。
そうだね。
まあ、そういうところでいいでしょうか。
はい、いいです。
はい。そういうことで、今回は、うさこ、いろいろありましたけれども、来週まで無事に何事もなければいいと、本当に今、切に思っております。
生存確認の番組です。
五体満足に収録できるかどうか、次回、第110回が、配信されましたら皆様ご安心してください。
はい、はい、
なんか一週間ぐらい間が空いてしまって何も言われなくなったらやばいかもしれませんので、
ね、
その時には、はい、察してください。何かがあったと、
はい、察して。
あとはニュースを検索して北海道で車炎上と家ガス爆発というニュースがあったかどうかもチェックしてください。まあそういうことで今回もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。